続いて一般質問についてです。9月定例会では9月14日、18日、19日の3日間にわたり11人の議員が一般質問を行いました。一般質問と答弁の用紙は次の通りです。南海トラフ巨大地震の被害想定について、質問、要援護者に対する防災・減災対策は、答弁、市では平成22年5月に田辺市災害時要援護者避難支援プランを策定し、要援護者の避難支援について具体化し、在住する自治会に毎年名簿を提供してきました。要援護者支援の手引きでは、要援護者の避難を手助けする避難支援者の役割を示して、町内会や自主防災会など地域であらかじめ決めておくことを進めています。東日本大震災以後は、今まで津波が来ないとされていた地域も含め、ハード・ソフト両面から津波対策を実施してきました。ハード面については、東日本大震災以前からすでに家具転倒防止対策事業をはじめ、耐震改修促進事業、津波避難路の整備を進めてきましたが、震災以後は取り組みをさらに強化し、中でも津波避難路や津波避難ビル、誘導灯や海抜表示板の整備など、津波から逃げ切ることに重点を置いた対策に取り組んできました。ソフト面については、これまでにない方法を用いた避難訓練、数多くの防災学習会を開催し、意識の高揚を図ってきました。その結果、災害時の緊急連絡網を作成したり、自主的にワークショップを開催し、町内の課題等を抽出し、議論を深めたりといった熱心な町内会が出てくるなど、取り組みの効果が目に見える形で現れてきています。そうした中、本年7月の津波避難訓練、8月の防災訓練では、要援護者対策を一つの課題として掲げて取り組み、訓練の現場では車椅子を押したり、担架で搬送したりといった光景も見受けられたほか、訓練を通じて、まず自分の身は自分で守るという自助の精神を再確認いただいたところです。こうしたことから、要援護者対策の重要性については、以前にも増して市民の意識が高まっていると認識しており、今後も高い防災意識を維持できるよう取り組みを進めていきたいと考えています。防災行政無線放送における南庁地域について、質問、南庁地域の解消のため、町内会の協力を得て細かく調査してはどうか。答弁、これまで市民の皆さんから防災行政無線放送が聞こえないとか、聞こえづらいとかいった問い合わせがあった場合、屋外支局の調査をしたり、現地に出向いたりして、関係者立ち会いのもと実際に防災行政無線放送を確認することとしています。その結果に応じ、スピーカーの向きの調整や新たに屋外支局の増設などの対策を講じてきましたが、風や地形の影響などから抜本的な改善に至っていないのが現状です。防災行政無線放送の難聴対策は全国的な課題となっており、本市においても先進地の取り組みについて研究し、防災行政無線放送を補完することおよびより一層の情報化の推進を図るための取り組みとして、まず平成20年8月から防災行政無線で放送している各種情報について、携帯電話およびパソコンに防災行政メールを配信するサービスを開始しました。また今年7月から運用を開始した市の公式ツイッターやフェイスブックにも防災行政メールを連動させ、情報の発信を行っています。これらは情報を文字で配信していることから、防災行政無線放送を聞き逃した場合のほか、聴覚に障害がある方などにも気象や災害情報などの的確かつ迅速な伝達を行うことができるサービスです。さらに今年7月から 防災行政無線放送の内容を確認することができる電話案内サービス、防災行政テレフォンガイドの運用も行っており、こうしたサービスについて今後もより多くの皆さんに利用いただけるよう啓発していきます。消防力の強化について。質問。消防に人事政策はあるのか。答弁。消防の任務はその施設及び人員を活用して各種の災害から住民の生命、身体、財産を守るということにあり、このことを目的や目標として消防力の強化に取り組むことになり、この取り組みの一つに人事政策があります。人事政策の柱は3つあり、第一に組織や部隊を強化するために個人能力アップを目指した研修や訓練などの教育の継続、第二に消防業務に必要な資格者の養成、第三にそれぞれの職員に各地区の地水利や住民情報などに精通させ、また消防内のさまざまな業務を経験させることを目的とした計画的な人事異動です。具体的な例として、救急救命士の養成計画としては、7つある署のすべての救急車に365日24時間体制で救命士を搭乗させるために必要な救命士の人員を42名とし、人員を職員内での養成と有資格者を新規採用することで確保しています。なお、この養成や採用に際しては年齢構成も考慮しています。次に、教育計画としては現場活動を行いながら継続的に医療機関へ派遣して病院内実習を行っているほか、死亡事故や重症外傷などの救急活動については3次医療機関、重篤患者に対応する医療機関の医師によって活動内容の検証を行い、傷病者観察や処置などの対応について技能の向上を図っているところです。また個人の取り組みとしては市の自己啓発制度を活用した能力向上を進めており、組織としてはこれをバックアップする体制をとっています。このように人事政策としては人材育成による組織力の強化という目的や目標を持った中で組織的かつ計画的に取り組んでいます。補助金の不正受給について。質問。みんなでまちづくり補助金における領収書の不備を市はいつ認識したのか。答弁。提出された事業実績報告書に添付されている領収書の中に宛名や表記、日付が違っているものなど、補助対象とするには領収書の形態に不備があるものが混在していたことは当時も認識しており、こうしたものは原則として認められない旨を相手方に伝えた後、適正なものだけを対象に補助金額を計算し確定しています。質問。ふれあいの森緑化推進事業補助金では同じ場所への植樹に対し同一人物が申請手続きに来ているが、このことについて審査会で異議はなかったのか。答弁。同じ考えの団体が協力して緑化に取り組むという申請であれば認める方針です。他の活動していた各団体に緑化活動への参加を促したと認識し、市の内部調査では特に問題はないと判断しました。質問。なぜ市民の関心が高いと考えているか。答弁。各種団体による緑化活動はボランティア精神による地域貢献に基づくものであり、郷土愛を育むものであると考えます。この地域に根ざした緑化活動による森づくりが一連の植樹事業にかかる補助金に関して多くの市民や植樹事業に携わった団体に対して 不信感を抱かせる事態に至っているのが現状であると認識しています。質問、死に責任はないのか。答弁、今回の植樹事業に関する問題については、その解明に向け鋭意調査に取り組んでいるところですが、これまで事業に参加された各種団体やボランティアの皆さんをはじめ、多くの市民の皆さんにご心配をおかけし、また不信感を抱かせてしまったことに対しまして、お詫び申し上げます。また市の補助制度の執行過程においても、実績報告書の中で領収書の不備等さまざまな問題があり、検査の段階でこれを確認できなかったことは職員の注意不足によるものと考えており、一定の責任があると考えています。現在調査中ですので、改めて報告したいと思います。本市の農業情勢について。質問、農業の課題と振興計画は。答弁、田辺市の農業は梅、柑橘類を中心とする海岸部の販売を主とした農業と、水稲を中心とする山間部の自給的な農業という2つの地理的な特性を持っていますが、昨今の農業の課題としては、まず販売農家の農業経営の安定化が挙げられます。農業振興策については言うまでもなく、梅を中心的な作物として位置づけ、生産面の安定栽培と販売面の消費拡大を図ることが最も重要なことであり、合わせて柑橘類についても高品質化を図り、ブランド力の向上に努めていますが、果樹だけでなく農業経営の安定化、リスクの分散という観点からも、多品目との複合経営を確立していくことが農業振興の基本的な方向であると考えています。そうしたことから、昨年度には梅や柑橘類の果樹栽培に加え、野菜や牡蠣を栽培する複合経営を推進するため、市単独事業として野菜、牡蠣等生産支援事業を創設し、ハウス施設の整備や産地化を図る共同取り組みを強化しているところです。このほか、担い手の確保、有害鳥獣対策、耕作放棄地の問題、地産地消の推進、農業基盤の整備や維持管理など、まだまだ課題はありますが、農業は当市の基幹産業であり、その活性化が市全体の活性化につながるものと考えていますので、産業の大きな柱として、さまざまな施策を講じながら進行していきたいと考えています。街中の空洞化について。質問、